皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは、16回イメコン診断を受けた私が、中学校教員を退職し、イメージコンサルタントとなって、服選び、スタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。前から話してるんですけど、私は16回イメコン診断を受けたっていうのと、同時並行で、年間100着以上服を買っては手放したっていう経験をしてきてるんですね。で、今日はかなり共感を呼ぶテーマかなと思います。服はあるのに着る服がない。これがなぜ起きるのかについて話していきたいと思います。で、これ大きく3つのズレが影響してると思っていて、一つずつ話していきますね。一つ目が今の自分とのズレです。買った当時と気分が違ったり、気持ちが違ったりする。好きなものや価値観、服選びってやっぱりその時の、気持ちの状態とか、感情、感覚っていうのをすごく反映するものなので、この変化は大きいんじゃないかなと思います。あと、体型。これ結構よくありますよね。こう、過去の自分は痩せてた。そして、断捨離するときに残してしまうのが、未来の自分は痩せてるんじゃないか、痩せるんじゃないかっていうね。今の自分が置き去りになっちゃったりすると、全然クローゼットは、今の自分を満たしてくれるものにはならないんですよね。でも、先日、手帳のワーク会に行ったときに、その手帳を作ってる方が、お気に入りの黒いワンピースがあるんだけれども、10月、11月、どっちって言ったかな、までに痩せなかったら私は捨てますって宣言してたので、なんかそういう、自分をより自分の望む方向に持っていく、モチベの使い方としては、リミット付きではこういうのはめちゃくちゃいいと思います。あとは、環境が変化してることもありそうですよね。だから、それに伴って、働き方とか、行く場所、会う人、あと、生活、そういったものが、ライフスタイル、シーンとして変わってくる可能性があるので、そうすると、やっぱり、今ここの自分じゃなくて、過去の自分がクローゼットに置き去りになってるっていう可能性はあるかな、っていうふうに思います。そして二つ目に、買い方のズレです。店頭で店員さんに勧められたから、勢いで買ってしまうとか、あと SNS で誰かがおすすめしていたから買う、流行として、流行っているから買う、理想で買う。これって一見自分で選んで買ってるようには見えるんですが、そういった理想、憧れ、誰かから、こう、言われて、誰かからの情報で、買ってるっていうのに対して、自分に、本当に、納得感があるか、で、その先に、本当は自分が、何を求めてるのか、っていうのを見定めないと、結局、なんとなく買ってるのと、一緒になると思います。それって、他者の答えで買い物してませんかっていうところなんですよね。あと、難しいのが似合うっていう観点で、買ってる服。似合うって、こう私もイメコンやってる立場なんで、扱い的に難しいんですけど、理論で買いますよね。思考で買いますよね。こういう形だから、こういう素材だから、こういう色だからっていうので、買うと思うんですよ。で、そこに必ず、その自分の、感覚とか感情、よく話してるんですけど、もうやっぱり乗せてほしいんですよね。似合うことだけが正解って言って、こう選んでると、結局、なんとなくではないんだけれども、それが本当に、こう自分のすべて、内面的な部分とか、心の部分とか、そういったトータルすべてにフィットしてるかっていうのは、ちょっと似合うだけだと別問題の人も出てくるかなと思っています。私がそうだったので。 だから、似合うを軸にすれば安心できるし、納得できる人もいると思うんですよ。いるけど、その反面、似合うだけにしちゃうと、なんかおかしいなっていうズレを感じる人も中にはいると思います。なんです。これは自分の心のフィット感が大事かなと思っています。で、この買い方のズレが発生してると、その時その時で買ってる基準が違うので、なんか違うこう理由でクローゼットに服たちが集まってくるんですよ。その時その時が、なんとなくだから、なんで、まあ、さっきのね、今の自分とのズレ、自分の気分とのズレにも出てくるんですけど、そう、一貫性があまり持たれてない買い方をしていくと、結構クローゼットの中がちぐはぐになって合わせられないっていう人も場合によっては出てきますね。では、最後に三つ目です。機能性のズレ。お手入れとかかな？私なんかは、シワとかできやすいもの、すごく苦手なんですよ。アイロンをかけてることの生活の余裕というか、めんどくさがりなんで、多分そのアイロンをかける作業が好きな人は、なんかそういうことに価値を感じるんだろうけど、そう、自分はそういうところが結構めんどくさがりでズボラだったりするので、価値を感じないから、やっぱり素材としては、まあおしゃれ着洗いとかでも、ネットに入れて1分脱水して、で、ちょっとパンパンってね、すれば、干して、普通にシワが気にならなく着れるとか、まあそういう手入れ、とかね、あと毛玉とかね、毛玉のできやすさとか、毛玉取りめんどくさいな、毛玉できちゃったら嫌だなとかね、あと引っ掛けやすいとか、引っ掛けてほつれたものをね、直す針っていうのがあるんですよ。私昔インスタのリールで投稿してめっちゃ爆伸びしてびっくりしたんですけど、そういうのは存在するけど、でもまあめんどくさいですよね、そういうケアって。そういうの気にしなきゃいけないっていうのは嫌ですよね、人によってはね、やっぱりね。あとこう着心地の良さ、動きやすさもありますよね。あとこう重たくて着てて肩凝ってきちゃうとか、あと私あるんですけど、タイトスカート、アイライン大好きなんですけど、歩ける幅が、歩幅が短くなるじゃないですか、あれって狭くなるじゃないですか、歩幅が。ってなった時に、なんか結構ね、膝痛くなってきちゃうんですよ、歩き方が変になってて。っていうのもあったりするので、そういう意味での、まあ、着心地、は大きいかな。肩凝っちゃうとかね。あと、そうだな、着脱のしやすさなんかもあると思います。そう。前に経験としてショッピング動向で服を見ていただいたときに、めっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛いんだけど、もうね、着るときに一人で着れないんですよ。後ろのなんか、ボタン止めるゴム引っ掛けて、みたいなやつがすっごい難しくて、私不器用なんで、いや、これ着脱一人じゃ厳しいな、みたいなものは、やっぱり、こう、着るときに何か難があるっていうものは、やっぱり人間の体とかで、あと効率求める気持ちって結構正直だから、まあ、手には取らなくなりますよね。で、そういう機能性とか生活面って、やっぱり、さっきの最初に挙げた環境とも結構影響しますよね。なんかちっちゃいお子さんがいて、こう汚しちゃ、ね、汚して OK か、汚してもうガンガン汚す前提で行くとか、なんかそういうね、公園に行ってアクティブに動きますとか、やっぱりそういうライフスタイルとシーンとの影響は、ここの機能性はめちゃくちゃ密ですよね。あとなんだろう、あれか、羽織が必要？キャミソールとか、タンクトップとか、ノースリーブとか、が、なんかもう、私なんかも暑いと二の腕ガンガン出しちゃうタイプなんだけれども、いや、絶対二の腕出したくないわっていう感覚も、もちろんあると思うんですよ。なんで、それは、羽織を合わせなきゃいけない。じゃあ、羽織の組み合わせどうしようか。キャミワンピースを着ますってなった時に、キャミワンピースの中にインナーを着ます。じゃあインナー何に着ますかとか。ジャケット羽織ります。ジャケットのインナー何にしますかとか。そこが、面白いポイントでもあるんだけれども、工程が増えれば増えるほど複雑になるので、なんかそういう工程を増やしたくないのか、それを楽しみたいのか、そこら辺も結構影響としてありそうな気がします。 だからね、結局何が言いたいかっていうと、多分今の三つのズレをもう見直して、でなんとなくをなんとなくにしないってところが大事だと思うんですよ。いや、ここは譲れないわっていうね、観点が、今挙げた中で皆さん存在すると思うんですよ。特に最後の、生活機能面なんかは分かりやすいですよね。そういう、譲れない観点を炙り出していく。かつ、まあ自分がときめきつつ、こう、長く生きていけるような、感覚っていうのもやっぱり見出していきたいんですよね。そこの、もう軸を、服を通して確認して作っていくことがすごく大事です。だからね、新しい服探しに行こうっていうよりも、もう今のクローゼットが、もう、膨大な情報を持ってるんですよ。あなたの感覚、感情、考え方、っていうのをね、もう全部クローゼットが分かってるし、物語るんですよね。だから、なんで、その服が着られないんだろうっていうのを、一つ一つ見ていくと、より良いこの後、の買い物をしたりとか、着回しをしたりとか、ファッションが、こう、重荷にならない、もっと楽しめるものになるヒントって、もうすでに絶対クローゼットの中にあるんですよ。だから、イメコンの立場としても、すごい、似合うもめちゃくちゃ魅力アップするし、大事なんだけれども、それよりも、前に、あるいは、それと同時並行に、なんかもっと、多分、ファッション楽しめる切り口があるだろうなと思って、ちょっとこんなことを考え始めました。で、これ逆に、着る服がないっていうパターンと、あとでもこれは着るなっていう、多分ね、着る服もすごくメッセージをくれてるので、なんかそういったところから、もっとファッションを楽しく軽やかにしていくための、なんか、切り口を見つけていけたらなぁと、今思っています。ぜひ皆さんも、お気に入りの服と、なんかこれモヤモヤするなーって服、それぞれ出してもらって、ぜひ理由を考えてみてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。